ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファは前回の試合はね、
悔しいのももちろんなんですけども、はい、何が起こったかわからなかったです。最初私は
もう目の前でね、
目の前で見てたので、
見てましたけど、そうですね、58分にヘナンがゴールを上げて、その前に48分にいってると先に取られてるんだけど、うん、それで同点だったじゃないですか、うん、ヘナンが、よっしゃ同点だと、あと1点取ろうやって言ってて、アディショナルタイムに入ってからですよ。
そうなんです、
あの時間にまたヘナンが決めたんですよ。
そう、2点目をね、
うまくあのゴールはループになってくれて、あんまりいい当たりだとね、多分ゴールキーパー正面かなと、ね、うん、右斜めの角度からループ、結果的にループになったボールが、はい、ゴールキーパーを越えて、うん、ゴール左側のですね、サイドネットを内側から揺らしたんですよ。よっしゃ、
ね、
よっしゃ、じゃあ分かりますよ、まだ分からん、それは、うん、俺はもう、でもまあ分からんけど、うんうん、まあまあ言うて、これこれっていう、
ね、もう
思ったのはやっぱり油断大敵、本当に最後の1秒まで、うん、最後もうホイッスルが鳴るまで油断はしちゃいけないっていうのがですね、うん、同点弾を残り20秒で、ね、決められてしまいまして、うん、2対2のドローに終わってしまいました。
そうですね、
まあ順位的にはでもね、あのザスパ草津群馬が3連敗しましたんで、うんうん、これ1個はまあ上がったっちゃ上がって21位なんですけど、うん、まあまあでもね、勝ち点はしっかり3つずつホームでは惜しいところでしたけど ね、
で
今回は村田和也選手、フォワードの選手です。まあしっかりでも32歳で大人の選手ですしね、しっかりしていろいろ考えを持ってるんですが、うん、そういったところをですね、今日も徳田智代が聞いておりますのでお聞きください。
では自己紹介お願いします。
はい、フォワードの8番村田和也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんと言いますか、本当に勝利が欲しかった、まあ、そんな一戦だったと思いますけど、村田選手この試合振り返っていかがでしょう。
そうですね、まあ、本当に勝利がとにかく欲しかった試合というか、もうそれは多分レノファに関わる全ての人がそう思った試合だったし、勝利の寸前まで来たんですけど、サッカーって怖いなというか、深いなというかね、また一つ勉強させてもらったなというところは感じましたし、試練を与えてくれるなという感じですね。
村田選手はこれまでのサッカー人生で、まあ、いわゆる試練のようなものって結構経験してこられてる印象があるんですけど。
そうですね、まあこういうのはサッカーをやってる以上あると思いますし、まあ、何事もその人生もそうですけど、ただそこからどう学んでいくかっていうのがすごく大事なことだと思いますし、どう捉えていくかっていうのがすごく重要になってくるんではないかなっていうのは感じてますけど、
なんか私の勝手な印象なんですけど、村田選手はその自分と向き合うことがすごくお上手な印象があるんですよね。でこういう状況を今ご自身ではどういうふうに捉えてます？
まあ個人的なところでいくと、うん、チームが状況が悪いというか、あんまり流れがいない中ではもう僕は来た来たって感じで思ってましたし、でも僕はその当時はやっぱメンバー入ってなかったから、いやいやもう俺が入ってなんかチーム流れ変えたら自分がすごい救世主な扱いになるなっていうのは思ってたので、まあ今も思っているので、個人的には僕のための演出じゃないかなとは思ってますけどね、勝手に。まあそんな言ってていいのか分かんないですけど。
いや、そういうもんですもん。やっぱりこういう時だからこそチャンスが来るっていう選手ね、もちろんいらっしゃると思いますし、でもまさにこの福岡戦とでこの松本戦はすごく持ち味出せてましたよね。
そうですね、まあ個人的にはやっぱりくすぶる気持ちっていうのを爆発してると思うし、まあやっぱり僕もはっきり言って辛い時期はこのね数ヶ月ありましたから、6人ぐらいで居残りで練習してた時もあったし、でもそういう時もありながら絶対必ず自分にチャンスは来るって思ってたし、それがやっぱり福岡戦がね一つのいいきっかけに僕にとってはなったので、まあ逆に僕みたいな選手が出てくることでレギュラー陣にもすごく刺激になると思うし、まだ出てない選手たちにとっても何か僕が活躍ちょっと少しでもすることでそういう選手たちにもすごく刺激になるかなっていうのは思いましたけどね。
活躍できたまず試合が福岡戦だったっていうのも大きくないですか？
そうですね、あのやっぱり何か縁を感じますし、去年もすごくお世話になった、あの半年間だけだったんですけど、本当にいいきっかけになった試合だなと思いますね。そういうのってやっぱり巡り合わせで来るものだし、まあ本当サッカーも人生もそうですけど、頑張ってればどっかで光は来ると思うので、そういうところをなんか伝えていきたいなっていう思いはありますから。
だから今のそのレノファのその苦境っていうのも、その一人の人間の人生に例えた時に、絶対に人間の人生でもその苦境ってあるじゃないですか。それにこう例えるとすごく分かりやすいですね。
いやそうですね、だから本当にこの状況をレノファが、まあ、長期で見たりとか長い目で見た時にどう捉えるかですよね。サポーターの皆さんも含めて、今までレノファってこう順調に来てた部分もあると思うし、ね、歴史も聞いてますけど、ポンポンって JFL から上がったりとか、ね、J2 まで一気に来たりとか、ただこういう絶対苦しい状況っていうのはチームで必ず、クラブとしても必ず、ただここをどういうふうに支えるか、そしてまだ選手たちがどういうふうにこの今後のレノファに向けて、やっていくかっていうのはすごく重要なことでは俺はないかなと思っているので、どうやってこの V 字回復するかが非常に重要だと思うんで、ここが一番底なんで、まあ、あと上がっていくしかない。だから失うものも僕もないし、レノファ自身も失うものは何もないと僕は思ってますけど、
まさにその歴史上に今立ってる状況で、その村田選手としては今チャンスを得ている状況じゃないですか。でここからやはりのし上がっていくために、ご自身どういうところをこれから高めていきたいと思ってますか。
まあ、やっぱりあとは自分が出場時間を長くすることと、目に見える結果ですよね、ゴールであったりアシストっていうところをしっかり仕事をして、勝利に貢献していくっていうのがすごく大事なことではないかなと思うし、より多くのゴールをレノファがやっぱり取らないと、レノファのサッカーの良さは出ないと思うので、攻撃的サッカーってやっぱ言ってる以上、複数得点を取ることで、ゴールするした時のみんなの喜びとか感動とかっていうのを、まあ、それが自分自身が作り出せたらなおさらいいのではないかな。
まあ、今3枚で挑戦している中で、途中から村田選手が投入されるタイミングで4枚に変わってっていう状況で、村田選手が入ることで、そうレノファらしさみたいなものがなんかすごく際立ってるなっていうふうに思うんですけど、ものすごく溶け込んでらっしゃる印象がありました。
まあそうですね、それもまあスタジアムで見てたり、島田監督のサッカーとかをまあ自分の中では理解、ね、こういろんなメモをしたりとかしているところはつながってるなと思うので、レノファに染まってしっかりその自分の与えられた役割っていうのをやることが、まあ、僕らの仕事だと思うので、まあ、それをやるだけですよ。
一番最初かな、雑誌の取材か何かで話聞いた時にオレンジ色のものを身につけて来られたの覚えてます？服とか服、
はいはいはい、
見た目からもう全部オレンジに染まっていくんだ、レノファに染まっていくんだみたいなことを村田選手おっしゃってたじゃないですか。もう本当に心がけってすごいですね。日頃
から、まあ、昨日はオレンジのカバー持って行ったりね、なんかまあそういう風にやっていかないとダメだと思うし、自分からそういうのを出して、またサポーターの皆さんとかにもこういう言い方あれかもしれないけど見せつけるじゃないですけど、自分のこう矢印をみんなに示していくっていうのはすごく大事なことだと思うので、そういう自分の考え方とか行動に人って、惹かれたり魅了されたりするものだと思うから、
いやー心がけ本当に感じましたね。昨日のツイートも拝見して、やっぱりそのスタジアムにサポーターを戻すみたいな力強い言葉もねありましたけど、本当にサポーターの皆さんあってのっていうところは強いですかね。
いや僕が今そのレノファで一番そのやらないといけないっていうのは、スタジアムにお客さんを、まあ、多くというか呼び戻すというか、それが最重要課題やと僕は最近思ってて、やっぱり1000人じゃ正直僕はダメだと思うんですよね、まあ、平日とか言えない。でもそれを僕らがどうやってそのお客さんをやっぱまた次来たいと思わせるようなプレーをするのか、サッカーをするのかっていうのは非常に大事なことだと思うので、やっぱり今サポーターの皆さんとこう触れ合う機会、ファンサービスもないし、距離感がすごく感じているので、僕自身はだからもっともっとこう身近に感じてもらうような何かそういう仕掛けも僕らもしないといけないし、まあクラブとしてもそういう風ななんかこうね関わり方っていうのを、新しいものを見つけて、この時代に合ったお客さんの呼び方っていうのをやっていきたいなと思います。
わかりました、応援しています。本当に今のねフォーメーション3枚だけど、もう一番最初から出てほしいぐらいです。
そうですね、まあ、あの本当にチャンスは必ず来ると思うので、時間はねスタメンとかベンチとかそういうのは関係なく、与えられた時間の中で、どれだけ仕事ができるかっていうのが仕事人の流儀やと思うので頑張ります。
仕事の流儀と仕事人の流儀ちょっとかけてるね、うん、61分に真鍋選手と代わってもらった選手ね、
はい、
入りましたけど、
そうですね、
うん、スタジアムにねお客さんを戻すことを自分のこう最重要課題として挙げてるわけですよ、
うんうん、
で再開した今シーズンはね、まあ、本来なら入場制限があるわけですから、
うんうん、そうですよね、
あの人気が出すぎてチケットがなかなか取れない、入場制限例えば4500なら4500、3500なら3500、
うん、
人しか入れないっていう状況にしたかったんだけど、うん、成績がやっぱ振るわないっていうことからね、
うん、
今回だって1100人弱ですよね、
1090人でしょ、そうでしたね、この間の水曜日、
だからどうにかお客さんに来てもらえるように魅力あるプレーをしなきゃいけないなっていうのを村田選手もね、うん、語ってましたけど、まあ本当にファンさんもないですし ね
村
田選手もそういうのも含め、うん、サポーターとの距離を感じているので、もっと身近に感じてもらえるような仕掛けをね、
うん、
個人としてもここよチームとしても考えて行っていきたいっていうふうに考えてる選手なんですよ、うん、
なるほどね、そこまで考えてくれてるんですね、うん、
もうなんかね GM とか経営者くらいの感じ
の、そっち寄りの
感じでコメント立ってますけど、
うん、
でも選手一人一人のその自らのマネジメントプラス考え方を、まあ選手によるよ、そこじゃなくて自分のフィジカルとメンタルっていうのを極限まで高めてパフォーマンスとして最高のものを見せたいっていう選手もいれば、まあプロの世界ですから、よくあるじゃないですか、プロだから結果で答えればいいって、そういうもんじゃないんですよね、やっぱり。
うん、
やっぱりチケット買ってお金払ってきてもらうもんだから、そこの部分をどう考えられるかっていう選手もやっぱり必要になってくるんですね、
はい、
第19節アウェー水戸ホーリーホック戦は9月13日日曜日ケーズ電機スタジアム水戸で午後7時キックオフです。ゴーゴーレのファー来週もお楽しみに。